こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構連チャンで来ていただいてるんで。
そうなんです。
もうすっかり慣れましたでしょ。
馴染んできました。
ですよね。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてもうすっかり慣れておられる方を連れてきていただきましたが、ご紹介ください。
はい、今日は尼崎スポーツの森か、あ、スポーツの森から上田館長にお越しいただいてます。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
もう何度も出ていただいてますもんね。2ヶ月に1回、ね、リスナーさんからも YouTube でね、はい、コメント来てますよ。仕事しながら聞いてるでってね、パンちゃんからいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは早速なんですが、今日はね、ゴールデンウィークも終わってアイススケートが終わりました、うん、今ね、今シーズン振り返ってみていかがでしたでしょうか。
はい、年末31日と年始元旦2日だけ、うんうん、休館いただきまして、他無休でですね217日間、はい、皆様に、ご利用いただきました。
はい、
まあ、長いようで短い、うん、まあ、事故もなくですね、
うん、
終えたこと何よりも感謝です。
はい、
はい、さてですね、全体の中身なんですけども、うん、浅田真央さん、
うん、
高橋大輔さん、バンクーバーの冬季オリンピックで活躍した後の平成26年前後の時代に比べるとですね、少子化も含めて一般がの利用がですね少なくなってきてます。
うん、
そうかと思うとですね、一般の営業が終わった後の、フィギュア、アイスホッケーなど、トップアスリートを目指す子どもたちやアイスホッケーリーグ戦で戦う大学生から大人の方が非常に人気高くてですね、平均夜中24時過ぎまでご利用いただいておりました。
そんな細い時間もですね。
は
い、
そうなんですよ。
おうおう。
そしてですね、兵庫県の、うん、神戸出身の坂本香織さん、
うん、はい、
日本選手権、世界選手権3連覇、ですね、
うん、
非常な成績、我々としてもですねびっくりしまして、
うん、
なんとか坂本香織さんのささやかなお祝いをしようと考えておりました。
そうそう、なんか噂で聞いてたんですけれども、はい、お祝いのイベントがあったんですよね。その辺詳しく教えてください。
はい、はい、イベントはですね4月22日の夕方に開催しました。
はい、
一般営業をしなかったためですね、一般の方はいなかったんですけれども、
うん、
坂本香織さんが所属している子どもたちですね、クラブの子どもたち、
うんうんうん、
他のクラブの子どもたち、あと関係者の方にお集まりいただきました。
はい、はい、
もちろん育ての親の、中野先生、グレアム先生にも参加いただき、選手権での戦いなどを紹介していただきました。
うん、
はい、あと兵庫県からですね、なんと斉藤知事が時間を割いて来てくださいまして、うん、挨拶も頂戴いたしました。
うん、
兵庫県のスポーツ賞特別賞授与、
うん、
そしてそのお二人のコーチも含めてですね、
はい、
お祝いの花束をお送りいたしました。
うん、
たくさん報道陣関係の方もお集まりいただきまして、当初予定していたよりもイベントが、とても重厚なものになりました。
そうなんだ。それを聞いて私も行きたかったね。え、ひろみさん、ねえ、いやーすごいな。でも斉藤知事の X で見ました、
う
ん、
はいはい、
そうそう、
そうですか。
うん、で坂本香織さんに兵庫県スポーツ特別賞を授与しましたみたいな写真もね、うん、拝見したんですけれども、
うんうん、
でね、まあ、そのイベント盛り上がったという話ですけれどもね、先ほどお話の中に一般利用がちょっと減ってるみたいな話がありましたよね。
うん、
でもなんかこうアイススケートっていうのはやっぱファミリーが、まあ、スキーとともにこう人気がある冬のウィンタースポーツかなって思っているんですけれども、うん、なんで減ってきたのかな。
そうですね、家族連れが少なくなったようですね。
あ、そうなんですね。
まあ私の憶測ですけども、うんうん、昭和40年から50年頃まで、
うん、
各地にですね小さいながらもスケート場が、たくさんありまして、
うん、
そのため広く 簡単に滑り方を覚えてですね、おのずとスケートを体験する方は増えていったんではないかなと、はい、ただその後ですね、スケート場が、次々と残念ながら閉鎖になり、
うんうん、
アイススケートを体験できなかった方が現在の子育て世代になってしまってですね、親御さんが滑れない、それではこう興味も湧かないですし、お子様に教えると思わない、そんな環境も影響しているのではないかなという、まあ、なかなか難しい時代ですね。
なるほど。広部さんは行きますスケート？
私は尼崎スポーツの森のアイススケート場、
うん、あ、さっき言って
ましたね。連れて行ってます。まあ、私は下手くそなんですけど、スタッフの方がすごく、よく教えてくれて、こうやったら上手に滑れるよって子供に教えてくれたりするので、それですごく上達して、何回も通って、
ありがとうございます。
それは嬉しいパターンですよね。
はい、そうですね。来ていただいたらね、教えもできますし、あとスケート教室とかもやってますので、はい、もうぜひ来てください。
そうか。
はい、また引き続きですね。
ぜひお願いします。こちらこそお願いします。
は
い、
私はふるさと五島列島にスケート場がなかったもんですからね、まあ、関西に出てきてから生まれてこの方2回ぐらいしか行ったことがないんで、ほぼほぼもう初心者というか、もうほとんど滑ったことがないという形なんですけれども、上田さんは滑れるんですね、もちろんね。
そうですね、私は出身がですね、石川県金沢市生まれでして、まあ、金沢市育ちですね、まあ、雪国なんで、ちょっと本格的にはちょっとね、くるくるっと回ったり
スピンとか、
そういうのはちょっとあれですけども、まあ、アイススケートのその環境が身近にあったので、ちょっと人並みにはちょっと滑れる感じですかね。
なるほど、はい、だからまあね、上田さんとこみたいにこう寒い地方と、
そうですね、
うちみたいな五島列島みたいなちょっと暖かい地方とは遊び方がね、ちょっと違ってくるのかなと思いますけれどもね。あとはちょっと話変わるんですけども、はい、グランドゴルフ場が終わって、はい、その跡地に新たな計画があるとかいうようなことをホームページで見たんですけど、その辺詳しく教えてください。
はい、ホームページで、見ていただきありがとうございます。新しいこと実は考えてましてですね、今後、グランドゴルフを続けるか新しい需要を考えてですね、非常に悩みましたが、兵庫県には今後の市場環境を見て、グランドゴルフの人口は数年前から実は減少しておりましてですね、今後増えてくる材料はなかなか厳しいのではないかと説明させていただきました、はい、まあ、しかしですね、愛好家はいらっしゃいますので、このまま残そうかなとも考えましたが、ちょっと将来考えると新しいことで新しい需要を創造していくことになりました、はい、グランドゴルフの愛好者の方々には、大変申し訳なく思いますが、ご理解賜りたく思います、
はいはい、
まあ、今後ですけども、第1弾としてです、グランドゴルフの西側、まあ、アマラーゴですね、野外レジャープールのプールサイド横にですね、砂場を作りまして、そちらを活用していこうと考えてます、
は
い、まずは今シーズン野外プールのアマラーゴのビーチサイド風に変えます、はい、休憩場として活用をしていただきたいと思います、はい、他のオフシーズンはですね、まあ、幼児様を対象にした砂遊びもできるようなね、スペースとして考えてます、
はい、いや、いいじゃないですか、面白そう、まあ、だからアマラーゴのビーチプールサイド
そうですね、
波が出るプールもあるからね、はい、なんかまるで海に行ったかのような雰囲気になると思いますけれどもね、ちょっとトロピカルな飲み物とかね、はい、あったりするのかな
まあ、ちょっとその辺も今いろいろ計画してますんでまあ、そこまで持っていけれたら非常にいいんで夢のある場所ですね、今年2024年のアマラーゴね、期待してほしいと思います。
期待してます、
はい、
そして他にも空いてる場所があるかと思いますが、どうなります？
そうですね、今も、実はいろいろ構想練ってまして、まあ、次か次の機会ぐらいにちょっとお話できたらと思ってますんで、
知らしますね、
はい、すごい構想がありますので、はい、
分かりました、
期待してください。
楽しみにしています、はい、まあ、でもね、これから暑くなりますんで、やっぱ夏はプールですよね、屋内プール50メートルプールの活用はどうなりますか？
普段はですね、一般利用を主にやっていますけれども、他には兵庫県の水泳連盟、各水泳協会、阪神、地区の学校の、水泳競技大会などの貸し出しをしてます、夏休みなんかは、水泳が強い学校やスイミングクラブ、 の団体など、夏季合宿に使用してます。
そうなんだ、うん、まあ、50メートルの一般利用って多いんですかね。私は海に囲まれて育ちましたけども、うん、全然泳げないんですが。
そうですね、50メートル泳げる方はなかなか少ないと思います。だから50メートルのプール平日は4名前後
あ、
うん、ぐらいが泳いでるぐらいで、
はい、
ただね、しかし25メートルプールもあるんですが、
うんうん、
ここの利用は多いです。
は
い、50メートルプールを好む人は少ないようです。まあ、なぜかというと、まあ、想像なんですけども、25メートルだと何回も往復できて達成感があるんですよね、
うん、なるほど。
はい、ただ50メートルだと長いからですね、往復の回数が非常に少なくなって、ちょっとやった感というか達成感がちょっと少ないんかななんて思ってます、
うん、はい、それは、うん、一理あると思いますね、うん、なるほどですね、うん、いやでも他にもね、水泳をやっていいことっていろいろあるかと思いますが、はい、教えてください。
そうですね、水圧などで血流が良くなる、
うん、
あと膝に負担がかからない、うん、膝が痛い方は水中ウォーキングに適しているなど、まあ、これは一般的なことなんですけども、
うんうん、
五十肩といった痛い症状が50代、うん、60代に出てきます、
はい、
それが泳ぐことにより無理なく腕を回転させるので、
なるほど、
その効果で五十肩になる方が少ないように思いますね。日々来てる方ですね、尼崎に来てる方で、肩が痛いとかあまり聞いたことがないですし、
うん、
まあ、何しろ陸でも水でもですね、まあ、動かすことが大事と思います、
うん、ですよね、はい、もう身に染みます。
体を動かしに行かんば
いかんですね、私もね。はい、まあ、体を動かしてしっかり食べてストレスをためない、
う
ん、そしてしっかり寝る健康にはこれが一番ですね、
はい、一番ですね、
はい、うん、ぜひね、皆さんも体を動かしに行っていただきたいなと思いますけれども、はい、最後に上田さんからリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、新年度が始まって、まあ、約一月半が経ちます。私たちも新しいこと、今まで継続したことなど、利用いただくお客様にとって適切な、最適なステージをと思って日々努力しております、自然豊かな、これから100年の森を作っていこうとしている大きな声もあります。散歩しながら、施設見学だけでも結構ですので、うん、ぜひ立ち寄っていただけたらと思います。
はい、
はい、そしてアマラーゴですね、
はい、
ウォーターパークが7月の6日土曜日にオープンいたします、
うん、
はい、営業期間は約60日間弱になりますが、家族揃ってお越しください、
はい、
詳細はホームページを見てください、はい、あと予告になるんですけども、10月の13日日曜日、
はい、
阪神南ふれあいスポーツフェスタ2024、まあ、仮称ですけども、
うん、
今年度も実施予定で進めております、
うん、はい、
はい、今回、の出演時に具体的な、次回ですね、次回の出演時に具体的なイベントなどを説明させていただきますので、うん、ぜひまたお楽しみください。
はい、わかりました、はい、10月13日日曜日、阪神南ふれあいスポーツフェスタ2024、
はい、
はい、についてまたご紹介いただきますし、なんてたって7月6日アマラーゴオープンですので、
そうですね、
皆さんぜひお越しください、はい、
お待ちしてます。
上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして広部さん、最後に一言お願いします。
はい、はい、私からは、阪神南県民センターで推進しています阪神南ものづくりイノベーション推進事業についてご紹介します。
はい、
これまでにも何度かお知らせしてるかと思うんですけれども、阪神南地区のものづくり産業全体を盛り上げていく事業のお話です。まず初めて聞かれる方や、聞いたけど何だったっけという方に向けまして、改めてご説明させていただきますと、はい、阪神南県民センターでは一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所、これまたちょっと長いので通称アンピと呼んでいますが、このアンピと連携しまして、高い開発意欲と優れた技術を持つ、阪神南管内のものづくり企業を発掘して、リーディングテクノロジー企業として累計129社を認定しています。
はい、
リーディングテクノロジー企業というのも長いので、リーディングの Lとテクノロジーの T で略して LT 企業と呼んでいます、
はい、
この LT とはものづくり企業の高度な技術のことなんです。で、尼崎市、西宮市、芦屋市にはものづくりの企業がたくさん集まっているので、その企業の強みを生かした成長を後押しして、 技術やアイデアをより多くの方に届けるために高い開発意欲と優れた技術を持つ企業さんを LT 企業として認定して、技術的な課題を解決したり、製品化事業化に向けて研究したり、生産性向上に取り組んだり、新しい販売先を紹介したりと、技術の指導から販路の開拓まで一貫して伴走支援を しているところです。
はい、
この放送を聞いてぜひ支援を受けたいと思われた企業の方はぜひアンピへ お気軽にご相談ください。電話番号は、06-6412-7800 06-6412-7800 です。インターネットからでも受け付けています。検索エンジンで AMPI と入力すると、研究所のホームページが出てきますので、お問い合わせボタンを押していただければ連絡していただくことができます。
はい、
また阪神南地域の リーディングテクノロジーを紹介する専用サイトがありますので、ビジネスマッチングなどお考えの皆様も含めて、ぜひ多くの方にご覧いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
リーディングテクノロジーで検索してぜひホームページをご覧ください。それからもう一点、交通死亡事故多発注意報の発令についてお知らせです。
はい、
阪神南地域で5月9日の木曜日以降交通死亡事故が連続して発生し、11日の土曜日までの3日間で死亡者が3人発生する事態となっています。
はい、
交通事故に対する一層の注意喚起をするため交通死亡事故多発注意報を発令するとともに、警察車両による赤色灯点灯走行による注意喚起、それから車載マイクによる交通事故防止の呼びかけなど関係機関と連携し緊急キャンペーンを実施しています。
はい、
皆様も、夕暮れ時、車や自転車運転される場合は早めにライトを点灯していただくなどしてどうぞお気をつけください。
はい、わかりました。皆さん本当にね気をつけてくださいね、よろしくお願いします。ということでございまして、本日は尼崎スポーツの森から上田館長に、はい、そして県民センターからは広部さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。